はようございます。
今週からいよいよ11月になりますけれども、だいぶ寒くなってきました。で、今日初めて暖房がついたんですね。で、ちょっと1台しかつけるわけには今いきませんけれども、寒くなってまたちょっと風とかですね、引いていらっしゃる方もおられるみたいで、ぜひぜひ体を大切にしていきたいと思います。では一言お祈りして、イザヤ書を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今イザヤ書を学んでおります。どうかこのイザヤ書を通して神様が私たちに語りかけ、私たちを導いてください。御言葉によって養われますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はイザヤ書の19章からです。エジプトについてです。先週がクシュというですね、今言ったらエチオピアについて見てきました。で、この時代ですね、このイザヤの時代にこのクシュというエチオピアっていうのが、エチオピアがエジプトを占領してたわけですね。それほど強かったわけです。でも今日はですね、主にエジプトについての宣告になります。19章の1節から読んでいきますと、エジプトについての宣告。見よ、主は早い密運に乗ってエジプトに来られる。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からなえるとあるんですね。今日は、3つのことで、3つのポイントで話していきたいと思います。1番目、エジプトに対する裁き。これが1節から15節までです。エジプトに対する裁きについて書かれています。エジプトの何についての裁きかというと、偶像ですね、偽りの神々です。皆さん、エジプトの神様ってどんな神様がいるか、テレビ、あ、すいません、映画とかなんかでこう出てきたりしますけど、下が人間の形で顔が鳥になったりとか、なんかそういう風な神様がエジプトにはいろいろいるわけですね。で、エジプトはですね、さまざまな偶像で満ちてました。で、エジプトではですね、木とか石とか動物などあらゆる自然のもの、そして生き物などにですね、超人的な力を認めて人間の幸不幸もこれによってもたらされると考えたっていうんですよ。で、神々はいろいろな動物を住処として宿り、またこれらの動物が神々の化身であると考えられたっていうんですね。すごいですね。日本によく似てると思うんです。日本も、日本はいろいろなところに神々が宿ると言いますね。で、エジプトはこの動物とかそういうものに神が宿るって言うんですけど、日本はそうですよね、八百万の神ですからね、いろんな神がいます。だからここのエジプトの神っていうのを見た時に、日本の神様っていうのも同じようなものだなとって見てみました。で、人はこの何かこう人間よりもすごい力を持っていると、それを神様にしたがる傾向がありますよね。で、だから聖書を読んでいきますと、特にユダヤ人がですね、エジプトから持ってきたって言ったら金の子牛を持ってきますよね。金の子牛を作って、これがあなた方を導く神々だって言ってこう作ったりしますね。だからそういう神がエジプトにはあったわけですね。で、モーセの時代に、出エジプト記の時代に、モーセを通して神様は十の災いをエジプトに送りますよね。で、あれはエジプトの神々に対する裁きでもあったわけです。ですね。で、例えば、一番、ナイル川を血に変えますよね。ナイル川の神なんですよ。 ナイル川も神なんですね。だからそれを打ったということです。そして例えば暗闇にあった、暗闇が襲ったとありますね。3日間も暗闇が襲って何も見えない、あれはエジプトの太陽の神様ラーという、あれに対する裁きでもありますね。だからモーセがなんかそういう災いをですね、神様がモーセを通して災いを送ると、エジプトのなんかそういう呪法師といいますかね、そういう人たちも自分たちの神に乗るわけですね。ナイル川血に染まったらナイルの神様っていうところが、誠の神様には勝てなかったという、そういうことを通していくわけですね。で、銃の災いを下したりしますけども、何のためにしていったかというと、この聖書にある神様こそ誠の神だということをあそこで教えていこうとしているわけです。ただ裁いているわけではないんですね。誠の神様こそ唯一の神だということを教えようとしていたわけですね。で、偶像っていうのはもともと何かっていうのがあります。前ですね、アメリカに行った時に、シカゴだったと思うんですけどね、どっかの博物館に連れて行ってもらったんですよ。だちょうどですね、エジプト展っていうのをやってて、エジプトのこういろんなものがこう博物館であったんですね。で、そこにですね、エジプトのそういうなんていうか魔術師とか、そういう人が使っていたものってあったんですよ。で、ごめんなさい、ちょっとよく覚えてないんですけども、要するにね、人を騙してるんです。なんかこう不思議なことを起こすんですけども、ちゃんとですね、まさに手品なんですね。ちゃんとネタがあるんですよ、種があるんですよ。で、こういう風にして人を騙してましたというその展示なんです。だから偶像っていうのはそういう風にこう真の神ではないで、そういうような神々をでもエジプトの人は持ってたわけですね。で、偶像っていうのは一体何かというと、自分の欲望の投影として生まれてくるものです。日本なんかでね、その偶像を見ますと、だいたい商売繁盛とか、縁結びの神とか安全祈願とか、私の姉も九州行った時に、九州というとですね、太宰府天満宮とか学問の神様ってのがありますからね。で、うちの姉がですね、ちょうど太宰府天満宮行った時に、あんたのためになんかお守り買ってきたよとか言ってですね、したりとかですね、いろいろやってました。で、九州の家の近くにですね、なんだったかな、なんかね、有名な神社があるんですけどね、交通安全の神なんですよ。で、もともとは海の神様だったんですけど、それが交通安全もやるようになって、で、交通安全の神に車買ったからって言って行って、その日のうちに駐車場でぶつけてきたりとかですね、いろんなのがあるわけですね。で、やっぱりそういうようなものっていうのは人間の欲望です。商売が繁盛してほしいからこの偶像を作る、そして、勉強ができるようになりたいからこの神を作る、それで偶像を作っていくわけですね。富山にもありますけども、何でしたっけ、太宰府天満宮の忘れた名前、何でしたっけ、勉強ができるようにとか、なんか大事だかね、天神様、菅原の道真ですよね、天神様って。あの人だって大体もともとは何て言いますかね、京都から九州に島流しにあって、それで京都の人たちを呪っていろんなことを起こしたっていうん で神に祀られていきますよね。だからいろんなことがあるわけですよね。だから偶像っていうものは人間がこうなってほしいと思って、それで作り出したものです。そして自分の欲望さえ満たされればいい、そのためのものであるわけですね。で、そういう偽りの神々をですね、裁くために主はエジプトを裁かれるということです。で、一節見ますと、主は早い密運に乗ってっていう言葉が出てきます。この密運に乗ってっていうことは、速やかにっていうことです。速やかにその裁きが起こるっていうことなんですよ。で、神様はまずエジプトを裁かれるっていうことです。じゃあどういうふうに裁かれるのかっていうことですね。 どういうふうに神様はエジプトを裁かれているのか。2節見ますと、私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせるってあるんです。彼らは兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と争い合うってあるんですね。一つ目の裁きは内乱です。内輪揉めです。内輪揉めが起こると本当に大変なことになります。皆さんはあんまりラグビーって見ないと思うんですけど、ちょっと今日早起きしたんでちょっとテレビつけたら、ラグビーの、ワールドカップの決勝戦やってたんですね。ニュージーランドと、どうでしたっけ、南アフリカ。でラグビー結構見るのは好きなんですけども、ラグビーってあんまり知らないかもしれませんけど、スクラム組んでって言ったら8人の人がこうガッとみんなで、8人の人が3、2、4、ごめんなさい、ちょっと忘れましたけど、こうスクラムって組んで相手もスクラムとこうバッとぶつかっていきますね。であれってもしもその8人いるうちの1人でも俺やめたってなったらもう力は出ないんですよね。その人たちがみんな一つの力を結集しないと相手に向かっていけないんですよね。一人でももう嫌だとかなるともうガタガタガタってなっていくわけです。一つになると本当に強いんですよ。でも内輪もめしだすと本当に弱くなってきます。でこれは教会にも言えることだと思います。コリントの教会でパウロが真っ先にコリントの教会の問題をしてきたのは何かっていうと、内輪もめですね。分裂です。パウロはコリントの手紙で、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことですと言ってます。コリントの教会の一番最初にパウロが取り上げた問題は分裂なんです。私は誰々に、私は誰々に、私は誰々にといって教会が分裂していく。これが教会にとっての一番大きな問題だって言ってます。一つになるっていうことは、みんなが同じ思いになればいいんですけども、一人がこっちの思い、一人がこっちの思いになっていくと、教会っていうのは本当に簡単に分裂していきます。で、サタンが、悪魔が一番狙ってるのはそこなんだと思います。分裂です。教会を分裂さえすればさせれば、教会はもうガタガタになって、福音なんてこの教会はもう何も伝えることができないよ。教会をダメにするのは、一番いいのは分裂を起こせばいいってことです。誰かが反対意見を起こして、いやダメだ、これはダメだ、あれはダメだと言っていったら、もう教会は簡単に分裂していきます。で、私はあの人につくと言ってですね、こう党派心を作っていくとですね、教会で一番怖いのは、牧師が代表として立てられていますけども、でも誰かが、強い人が、いや牧師に反対しよう、私たちで行こうってなるのが一番怖いわけです。教会が一番注意しないといけないのはやっぱりそこなんだと思います。だから一つになるってことがどれだけ大切かってことを聖書は教えています。サタンも一番教会をダメにする方法を知っております。それは分裂させることです。違う思いを持たせることです。違う信仰を持てばいいんですよね。この教会のこういう、私たちはこの方針でいきます、いやそうじゃない、例えば私たちの教会は超教派には入りません。超教派に入るといろんな派を超えてみんなで一つになっていこうとします。でも私たちはクリスチャンだから一緒でいいじゃないかではなくて、まずその前にどういう教理を持っているか、どういう教えに立っているかってことが教会として一番大切なんですね。何でもいいようじゃないんですよ。クリスチャンだから信じてれば何でもいいようじゃないんですよ。そうなるとですね、人はどうして救われるかっていうところで意見が変わってくるわけです。ですね。 バプテスマを受けたらクリスチャンになるんだという人たちと、私たちはイエス様を信じたら救われるんだという全く違う意見の人たちが一緒になれるはずがないんです。でも長教派はそれをいいじゃないかっていうふうに言ってきます。でもだから一つのこの教会の中で、私はそういう思いでこう教会を導いているつもりなんですけども、いやあの教会でも交わろう、あの教会でも交わろう、長期派でやろう、何でもいいじゃないかってなってくると、教会がバラバラになってくるわけです。だからそういう時っていうのは本当に意見をこういうふうに私は思うんだっていうことを言った時に、それに対して問題を整理していかなければいけないんだと思います。ただ何が何でも私はもう反対反対ってなってくると、教会は分裂をしていきます。サタンが狙うのもそこですね。で、ここでは神の裁きとしてエジプトが分解、乱れていったわけですね。そして2番目、4節にあります、外敵からの侵入です。私はエジプト人を麗しい主人の手に引き渡す。エジプトの歴史見ていきますとですね、今このイザヤの時代はアッシリアという非常に強大な国が来ているわけですけれども、エジプトというと私たちはすごく強い大きい国というイメージしますけれども、エジプトはアッシリアに占領されてきます。その後のペルシャにも占領されてきます。ギリシャ軍にも占領されてきます。ローマにも占領されてきます。実はエジプトって結構いろんな国に占領されてるんですね。だからエジプトっていうと純粋にエジプト人がエジプトを守っていったってことではないわけです。だからいろんな国に占領されていってるんです。これも裁きなんですね。で、3番目の裁きとしては5節から10節見てみますとですね、ナイル川が干上がるってあるんですよ。ナイル川が干上がっていく、自然が乱されていくってことです。神様の裁きっていうのは自然界にも及びます。ナイル川っていうとエジプトっていうとナイル川です。皆さん世界四大文明発祥の地って言ったら、あれ黄河、インダス川、チグリス・ユーフラテス川、ナイル川ですよね。ナイル川っていうのはエジプトにとってとっても大切な川なんですよ。で、ナイル川っていうのはですね、結構上流から上流から川の水がこう流れてきて洪水を起こすんです。洪水を起こすんですよ、ナイル川って。エジプトの国に入ったところで洪水を起こすんです。で、洪水を起こすということはどういうことかというと、上からのですね、栄養分を含んだ水が、なんて言いますか、この土地にどんどんどんどん行き渡るんです。だから実はこの洪水っていうのはすごい恵みをもたらしているんです。ナイル川のそこの栄養がずっと来て氾濫することによってですね、その川の栄養がですねずっと行って、土地が実は肥沃な土地になっているんです。豊かな土地になっているんです。だからナイル川っていうのはとても大切なんですね。歴史家のヘロドトスという人はエジプトはナイルの賜物って言ったんですよ。ナイル川によって経済が発展したんですね。ところがその5節から読んできますと、干上がると書いてます。5節に川が干上がっていくっていうんです。6節には多くの運河は臭くなり、エジプトの川は水方が減って干上がり、足やイグサも枯れ果てる。ここでですね、魚が住めなくなっていきます。そしてまたいろいろなですね、仕事もできなくなっていきます。自然界が打たれていくということです。そしてもう一つはですね、11節からありますように、人の知恵も打たれるということですね。エジプトは偶像とか魔術だけではなく知恵においても有名でした。モーセが拾われてきてから、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。彼はその当時の最高の学問を受けたんですね。そしてソロモンはですね、ソロモンというと知恵で有名な人ですけども、 どれほど知恵があったかというところで、ソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵に勝っていたというのがあります。つまりエジプト人はそれだけ知恵があったということなんですよ。ここで出てくるほどにですね、エジプト人はすごい知恵がありました。しかしですね、彼らの知恵も神様によって打たれるということです。これが11節から15節まで書いてあります。人間の知恵というのは神様の知恵には及ばないんです。今、精神障害者フェロシップというの一つの働きの中でちょっとその働きをさせてもらってますけれども、今度また来年ですね、精神障害者フェロシップでまた集会をやりたいというふうに、で今度は関東関西に出て行って、集会をやりたいと言ってます。またいつかこの教会でもやれるかなと思っております。で今はですね、北海道でもやりたいですね、九州でもやりたいですねというぐらいに、ちょっと今そういう話が出てるんですけども、で来年の集会のテーマどうしましょうか、前ちょっと話したかもしれませんけど、障害は障害かっていうテーマにしてみようっていうふうに言ったんですね。でその時にですね、いろいろ話し合った時に、私たちは人間の知恵はですね、障害は障害なんですよ。障害者を持ってるとやっぱり障害者なんですね。で今よくこの頃問題になってきているのが発達障害っていうのがいろいろありますけれども、ある人がね言ったのは、いろんな人間の歴史っていうものは発達障害者が作ってきたったんですね。発達障害の人って、すごく優秀な人が多いんですよ。でもですね、なんでその人が優秀かって、ある面白い本があったんですけど、発達障害の人ってコミュニケーションが取れないんですね。人とのコミュニケーションがうまく取れないんです。その分自分のやりたいことに集中していくっていうんです。それすごくこのね、頭のいい、いろんな発明したり、いろんな人が出てきたっていうんです。ただ人間関係がすごくできない。私たちはそういう人たち見ると、あ、この人は人間関係ができない、ダメだなと思ってしまいます。そしてまたいろんなですね、まだその精神障害に行くと、うつ病とかですね、いろんな病があります。そしてまた身体障害の方もありますよね。いろんな問題が出てきます。で私たちは、人っていうのはどうしても人間の知恵っていうのは、障害は障害、障害者は障害あるものとしか見れない。でも神様はどういうふうに見ているのかなと思うんですよ。神様の見方って、目の見えない障害の人に対してイエス様が言われた言葉は、この人を通して神の栄光が現れるって言ってるんですね。これが神様の知恵なんだと思います。私たちはもう何て言いますかね、こう枠にはめてしまうんですね。こうじゃないといけないっていう、それが人間の知恵なんですよ。枠にはめてしまう。だから本当に幸せな人っていうのは、普通の生活をして、普通に結婚して、普通に子供できて、普通に社会で認められていく人って、こう枠を決めてしまいます。じゃあ枠から外れた人はどうなるのか。で今結構そういう人たちがいるわけですね。神様はそういう人たちを用いて栄光を表してくださるというのが神の知恵なんだと思います。そう思うとですね、私たちの人間の知恵っていうのがいかに小さいか狭いか、こうでなければいけないと思ってしまっていく。でも神様の知恵は違うんですね。コリントの手紙の第一の手紙にね、ですか、コリントの第一の手紙の一章の18節から見ていきますと、コリント第一の手紙1章18節にですね、327ページですね、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去るってあるんです。人間の知恵っていうのは、十字架の言葉がわからない。十字架は愚かでしかないんです。 十字架で死んでるの一体何なるんだっていうのね、それがどうしたっていう感じになるわけですよ。でも神様の知恵によるとそこに救いがあるっていうことです。人の知恵と神の知恵っていうのはどれだけ違うかですよね。25節には、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですとあります。神様の力っていうのは本当に素晴らしいものだということです。人間の知恵っていうのは、例えば今資本主義、共産主義、社会主義とかありますよね。マルクスという人が何でしたっけ、共産主義のなんかこう作り上げてきますよね。で、資本主義だとみんなこの強いもの弱いものができるから、それからもどんどん発展させて社会主義、共産主義というものをこう作り上げていこうとして、最初にロシアがそうなっていって、でそういうふうになっていった。北朝鮮とか中国もそうなっていくわけですけども、結局そういうものが作り上げたのは何かというと、独裁者と貧困なんですね。人間の知恵っていうのはこう、これがいいと思ってもなかなかそうはいかない、うまくいかない。神様の知恵っていうのは人から見たら愚かなものだな、なんでそんな十字架まで、でもそこに神様の素晴らしい知恵があるということを私たちは忘れてはいけないと思います。一番目に、このようにしてエジプトは裁かれたということです。じゃあもう一回イザヤ書に戻りますけれども、神様によって裁かれたエジプトなんですけれども、19章の16節から見ていきますと、そのエジプトが救われるということです。2番目に16節から読んでいきますとですね、その日っていう言葉が出てきます。その日、16節にその日とあります。18節にもその日って出てきます。19節にもその日って出てきます。そして21節にもその日が出てきます。23節その日って出てきます。その日ってのは何回も出てきます。その日ってのは週末のことですね。やがてってことです。やがてエジプトはどうなる、救われていく。エジプトの裁きを話して、これから一転してエジプトの回復について語っていきます。16節に、その日エジプト人は女のようになり、女のようになりっていうのはこの時代のことですよ。弱くなるっていうことです。女の人のように弱くなるっていう意味です。そうなんでしょうか、今は。女の人が弱い、強いとは言いませんけども、ここで言ってる意味は、女の人のようになりっていうのは弱くなるっていう意味です。力を誇ってですね、知恵を誇ってですね、高ぶっていたエジプトが砕かれるんです。砕かれていくんです。弱くなっているんです。そしてどうなっていくか、弱くなって16節には、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れおののく、この裁きの前に恐れおののくんですね。17節にも、ユダの地はエジプトにとって恐怖となる、これを思い出す者は皆万軍の主がエジプトに対して図る計画の上におののくとあります。ユダの地はエジプトにとって恐怖となると言ってるんですね。エジプトにされた裁きを見て人々は恐れおののくということです。そして18節にですね、その日エジプトの地にはカナン語を話しっていう、カナン語ってどういう意味でしょうか。もともと全地は一つの言葉だったんですよね。でそれがバベルの塔で言葉が乱されてきます。それがやがてまた一つの言葉にまとまっていくんだと思います、終末には。でそれはどこの言葉かっていうと、やはり神様の選ばれた民の言葉になっていくのではないかなという、一つのことですね。 で、そしてですね、18節に万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。その一つはイルハ・ヘレスと言われる。万軍の主に誓いを立てるということは、主を信じていく町が5つできるということです。エジプトの地に5つできる。その一つがイルハ・ヘレス。これ下のところの欄外を読んでいきます と、破壊の町ってありますね。そう呼ばれた町も神様を信じるようになっていくということです。5つの町が神を信じる町になっていく。エジプトの中なんですね。そしてその5つの町だったのが、今度19節に、その日エジプトの地の真ん中には主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられる。5つの町だったのがエジプト全土に広がっていくということです。その救いというものがですね、最初5つの町だった、それがエジプト全土に広がっていくということなんですよ。で、その彼らの信仰はどういうものであったかっていうと、5つあります。1つ目、19節、祭壇が建てられるということです。この5つの町から始まったエジプト全土が神様を信じるようになるとき、彼らは祭壇を作ります。祭壇って何でしょうか。主が住んでおられる場所を意味していきます。主の影響の及ぶ範囲なんですね。祭壇があるっていうところは、で、祭壇は何をするところですか。生贄を捧げるところです。つまりそこは和解の場所です。神様と和解をする場所です。その祭壇が築かれるんですね。エジプトの民は神を信じる民になっていく。そして神様と和解していくんです。祭壇が作られます。20節2番目、後半、真ん中から、彼らが教えてあげられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救いの主を送られる。これは何か、祈りです。主に叫ぶと、これは祈りなんですよ。彼らは主を信じて祭壇を作って主の民となって、神に祈るようになるということです。信じた者は神様と語ることができます。語り合う関係になってきます。詩式読みますとね、詩式は彼らが偶像崇拝を起こして、イスラエルの民がですね、偶像崇拝を起こして、そして敵、周りの敵が攻めてきます。で、苦しめられた時に彼らはどうしてか、神に叫ぶんです。神に叫ぶんです。そしたら神様は助け主を送ってくれます。祈りなんですよ。主を信じ祭壇を作って和解する。そして彼らは主に祈るようになります。3番目、21節、そのようにして主はエジプト人にご自分を示しとあります。その日エジプト人は主を知る。これ何でしょうか。啓示です。啓示です。これはご自分を示されるんですよ。そしてエジプト人は主を知るんです。私たちに与えられている啓示は何でしょうか。聖書です。聖書は神様が私たちにご自身を示された書です。示される書です。それによって、この聖書によって私たちは主を知るんです。ですからエジプト人が主を知って、主を信じていって、主と和解していった時に、彼らは主に祈ることができるようになっていく、叫ぶことができるようになっていく、助けを求めることができるようになっていく。で、神様はご自身を示される。そして彼らは主はどういう方かっていうのを知るんですね。ただ単に信じただけじゃないんです。信じただけではなくて、主はどういうお方なのか、どういうふうにして私を助けられるのか、これからどうすればいいのか、全部聖書に書いてありますよね。そのように神様はエジプト人にご自身を示されるですね。そして4番目には、21節の後半になります。生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。これは礼拝です。礼拝というのは、この当時ですよ、以前の時代ですよ、生贄と捧げ物を持っ って死を礼拝するということですですね。そして個人的には誓願をするということです。つまりここにはですね、二つの側面があります。まず神様の備えられた恵みの手段として生贄を捧げるという神様が定めた制度ですね。それによって私たちは神様に近づくことができます。生贄を捧げることによって私たちは神様に近づきます。そして誓願することにおいて神様に私はこれだけのことをしますという誓いを立てる、これは献身なんですね。そうやって神様に近づく、そして神様に誓願を立てて神様の恵みに対して応答していくということです。ですね。ですからここに祭壇が築かれ、神様と和解していく、そしてそうしたものは神様に祈って助けを求めて叫ぶことができる。そうして神様はご自身を表してくださる。そして彼らは神を礼拝をしていくですね。私たちも聖書に従わなければ誠の礼拝はできないわけです。こうやって礼拝できるのは聖書に従って今やっているってことですね。そして最後にもう一つ、22節にあります、主はエジプト人を打って彼らを癒されるとあります。訓練なんですね。訓練です。ヘブル書の12章をちょっと見ていただいていいですか。ヘブル人への手紙の12章4節から11節、新約の454ページにありますヘブル人への手紙12章の4節から11節までを読みとします。ヘブル書12章4節から11節まで454ページですね。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。主は愛する者を訓練される。このイザヤ書の19章の22節にもですね、主はエジプト人を打ち打って彼らを癒される、彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒されるとあるんですね。訓練するのはなぜでしょうか。彼らが主に帰って主にまさにその信仰を強めるためです。このようにですね、神様はエジプトの地をエジプトがですね、イエス様を神様を信じるような民にされていくんです。だから終末においてですね、最初5つの町で始まりました。そしてエジプト全土に広がりました。で、今日の3番目ですけれども、今日の説教のテーマでもあります私の民エジプトとあるんですけど、3番目私の民エジプトは23から25節ですね。で、5つの町から始まりエジプト全土に広がったその信仰は世界に広がるということです。ここにですね、23節にその日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕えるってあるんです。 アッシリアとエジプトっていうと巨大な国です、帝国主義です。これらの国がですね、主を信じて手を結ぶんです。王子って言葉ありますけども、王子というのはどこだっけ、王子というのは土を盛り上げた広い道です。高速道路とか土を盛り上げてこうでしょ、つまりね、迷うことがないっていうことです。この王子を作るっていうのは神のもとに行くのに迷うことがないっていうことなんですよ。そういう土を盛り上げたこの道路なんですよ、ね、だから高速道路がこっちからあっちからっていうことはないわけですよ。まっすぐに行けるっていうことです。エジプトとアッシリアってありますけども、エジプトっていうのは分かりますよね。アッシリアってどこでしょう。旧約聖書にアッシリアって出てきますけども、現代で行くとどこでしょう。アッシリア、今で言ったらイラクです。イラクです。イランも入ってくるんだと思います。信じられますか、あの国が、あの国がエジプトと手を携えるんです。神のもとにまっすぐ行くようになるんです。週末には争い合っていた国が手を取り合って主のもとに行くようになると約束されています。アッシリアっていう国を現代で言うと、本当にこのイラク、あの辺が中心になった国です。昔でもね、前アメリカが攻めていったじゃないですか、イラクに、イラクの方にですね。あの時イラクにあった精鋭部隊の名前が、バビロンの、あの王様のネブカデネザル、ネブカデネザル軍って言ったんですよ。それほど強い軍だってことですよ。あそこがエジプトと手を取り合って主に元に行くんですよ。私たちにはね、考えられないことなんです。今戦争をやってて、イスラエルを攻めているハマスとか、何ですか、上なんかありましたね、あそこの背後にいるのはイランだって言ってますけども、やがてそこに国が終末においてはね、死を信じるものになっていくっていうことを言ってるんです。で、ここのですね、24節に、その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受けるって言ってるんですよ。で、万軍の主は祝福して言われる、私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるようにと言ってるんです。戦争し合ってる今、あの国が、神様は私の民エジプトと言ってくださるんです。私の手で作ったアッシリアと言ってるんです。私の譲りの民イスラエル。このエジプトって言ったら、結構イスラエルを攻めていったり悩ましていったりしますよね。アッシリアなんかこう攻めてきますよね。ああいう国を神様は祝福してくださるんだ。週末においては神様の技っていうのは、だからこれが神の知恵なんですね。人間の知恵っていうのは、あんな国がまさか救われるわけないよなと思います。でもあんな国がと思ってる国が救われてくる。そこには残された民がいるんですね。この前海外選挙 の海外選挙委員会というのがあって、日本から選挙士を送っている、そこ の人たちをまとめている海外選挙委員会というのがあるんですけど、そこの主催で、リモートがあったんですね。選挙士の先生たちとこう話し合う機会があったんです。で、台湾の鈴木忍先生、鈴木忍先生と、あと香港の吉田先生といろいろ話したんですね。鈴木忍先生はまだ言葉はぜひ乗ってくださいって言って、こういう働きをしてますっていう報告があったんですけども、吉田先生はですね、香港っていうのが今どういうところにあるのかっていうのを話してくださいました。で、香港はまだ中国本土に行くためにはパスポートがいるですけども、そのパスポートも非常に取りにくくなってきていると言ってました。で、先生はいつも 香港から中国に行ってて、何回も何回も行っているので、もう中国当局に顔は覚えられているって言われたんです。だからこれからどうなるか分かりませんって言ってました。で、中国は今どんどんどんどん外国の門を閉ざそうとしていて、でこの前その所炎先生って先生いましたね。で、あの中国の西の方の海教徒、まあ、イスラム教徒の人たちの少数民族の方に行こうとしてましたけど、あの先生も結局戻ってきたんです。で、なぜ戻ってきたかというと、もういられない、監視カメラとかもういろんなところでもう監視されていると言われてて、もうこれ以上そういう働きができなくなったって言われて帰ってこられたんです。だから中国はもう本当に門を閉ざして、もう宣教師なんかもう受け入れない、教会もどんどん迫害していく。で、ですね、もし、非常にこう言われてたのが、宣教師をなんで捕まえるかと言ったら、詐欺師として捕まえるって言ってました。言ってましたね。献金取るでしょ。お金巻き上げる。詐欺してる。そうやって捕まえようとしてる。というふうに、もう本当にこうなんか、宣教師がもういけない。そういうふうにもう服に対して、門を閉ざしていっていると言ってました。ただ最後に先生が言ったのは、中国にもクリスチャンはたくさんいますと言われたんです。どんなに政府が閉ざしていっても、イエス様を信じている人は中国にはたくさんいると、日本よりもたくさんいると思います。そういう人たちは本当に地下に潜って信仰を守っていくんですね。捕まえられるかもしれないということを覚悟でそうやって言ってます。そう思うとですね、神様は先週から言ってます、残された民という、この国は滅ぼすけれども、そこにちゃんとイエス様を信じる民は残されていくわけです。そしてそういう人たちがですね、ずっといて、その国も神様は終末の時に、主が再臨されるその時に、その国がイエス様を信じるようになっていくんだということを予言されていくわけです。そうすると私たちには希望があるわけです。希望があるわけです。もうダメになっていく、国は、世界がダメになっていくではなくて、神様はちゃんとそういうこともあって国が守られていく。エジプト王でも守られていくんだ。アッシリアも守られていくんだ。アッシリアは今考えてみる、さっき言ったイランとかイラクとかね、あの辺の国ですよ。あれが死を信じるようになるなんて私たちは考えられない。でも神様の知恵、神様の働きはそうなるんだと聖書に書いてあるわけです。人間の知恵では無理だ、でも聖書にそう書いてあるんだったら、私たちはアーメンというだけなんです。神様を信じた者がね、信じた者はさっき言いましたように、死を礼拝し祈ることができ、神の啓示を受け、そして、礼拝をし、そして訓練を受けるようになっていきます。それは私たちと同じなんです。同じことがこの国でも起こされるということに、私たちは大きな恵みを思って感じることができると思います。宣教師の道は今どんどん閉ざされていってます。でも神様の恵みは閉ざされることがないということ、私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。エジプトは神様によって裁かれました。しかしその裁きは彼らを回復するためのものでした。彼らが信仰を持つように神様は裁かれました。そして彼らはその終末において死を信じる民として、死をの証をする民と、死を信じて死を礼拝する民となることを感謝いたします。またそこにはアッシリアもありました。アッシリアは本当に、このイザヤの時代には敵対する大きな国として、北イスラエルを滅ぼし、南ユダを悩まし、またエジプトを悩ましていく国であります。そういう国もやがては主のもとに行くとあります。本当に神様の恵みは、神様の知恵は人間では計り知れないものがあります。今現代私たちは各地で戦争があり、本当にそのことを憂えておりますが、 しかし神様の約束はそれをさらに超えたものがあります。本当に私たちはその主の素晴らしさを見ることができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。